僕たち
ボンポロジェネレーション、
こんにちは。パーソナリティの海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの頃から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。当時の記憶を掘り起こしながら会話をしていきますので、内容についてはご容赦ください。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組への感想、パーソナリティへの質問など、どんなことでもいいので、ぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスは、bonkorog@gmail.com です。さあ、今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
こんばんは、ケリーです。
こんにちは、シーズンです。
はい。
よろしくお願いいたします。
ボンコロ7月号でございますね。夏真っ盛りですよ。
本当ですね、うん。ようやく我が島にもセミが鳴き始め、カブトムシとかクワガタが出てくるようになりました。
あ、もう出てくるんですね。7月になってからですか？
そうです、そうです。やっぱり7月になってから、クワガタやセミが鳴き、カブトムシやら、ちょっとセミがじじうるさくて、あと海もそれなりに充実してきてですね、なんやらこう、飛び込み要素っていうのができたようです。あ、出てくるようですよ。
飛び込み、まあ、
シーズンさんとこさ、もうちょっと株景気良くならないんですか？
僕んとこね、まだ、あ、派手な景気が。
一度も株価が高騰した話聞かないよ、オタク。どうなってんの？
僕いつもね、誰かのところでね、株売ってるイメージがあるの。
本当こう経済発展しないよね。
そんなジンバブエみたいなあの島なんですけども、あ、ちなみにこれの話は集まりの話なんですけども。
そうですね。はい。
そう。
マンボウが釣れないんですよまだ。
マンボウはもう初日に釣りましたよ私は。
今日ね、2時間ね、粘ったんだけどね、ナポレオンフィッシュはたくさん釣れんのよ。
これナポレオンフィッシュの方釣ってねえわ。
今日だけで5、6匹釣ったよ。
すごいね。ナポレオンフィッシュなんでまだ1匹も釣れてないよ。
やっぱ離島に行った方が、それも釣れやすいのかな。
離島、ああ、でもなんかそういう大型のやつがたくさん出やすいとかっていう島があるから。
それまあでもね、魚はあとマンボウだけだから。
はいはいはい。
うん。それ釣って、あと深夜とかに出る高いカブトムシとか。
あれね。
その辺を次狙おうかなって感じで。
そうですね。で、今日の、話題は、はい、集まりの話をまたするんですか？
知らない
。いや、
今日の編集長は誰？
今日の編集長は誰ですか？僕です。
はい、そうですね。
はい。ということで、今日は、集まりにちょっと関係がありそうな感じもするんですけども、
はい。
いよいよね、最近、こう、コロコロの話とかもちょろっと出てきたので、いよいよ、こう、ドラえもんの話をしようかなと思います。で、ドラえもんでも、僕一番初めに前も言ったと思うけど、コロコロ買ったのはドラえもんの、その大長編ドラえもんを見るためだっていうふうに言ったと思うんですけど、その中でも一番僕の思い入れの深い、のび太の日本誕生について3人で語り合えたらなと思います。
あ、ドラえもんの映画、大長編のび太の日本誕生。
そうです。
お
お、やっぱりこう僕がこう小学校4年生かな、今ねちょっと見たらね、公開が1989年、3月の11日なんだって。
春休み映画ですね。
春休みに向けての映画だったの、かな、
ね。まあ、ドラえもんはいつも春休みの映画ですよね。今年はちょっと夏ですけど。
まあね、なんか最近は夏とかね、多いけど。
今年だけですけどね。
皆さんもその日本誕生、ご覧になられたことはありますか？ケリーさんは。
僕ね、日本誕生ね、映画はね、見てない。結構、僕は、まあまあ、お兄さんになっちゃってる。てたので、
また、
映画見に行かなかったかなというのと、あと私の生まれ故郷には映画館なるものは、すみません、潰れちゃってなくなっちゃってですね。
なるほど。
で、原作本はあるんですよ。
はいはい。じゃあ漫画版を出たい。今我々に画面越しに自慢してくれてるこのこれですね。テントウムシコミック。
はい。テントウムシコミック、大長編、ドラえもん。 今日は日本誕生だというので、そこまでですけど、ちょっと後ろの私の部屋の本棚には全部揃えてるんですけれども、
すごい。
日本誕生は、10作品目の映画ってことになってますね。
あ、一応、なんかね、なんかもう一作別で、その、のび太の恐竜の前にあったってこと？
のび太の恐竜が、一番なんだけど、
うん、
あの、大長編は10作目なのかな？大長編映画が。
うん
うん、
あのなんか短編映画っぽい、それは多分30分ぐらいのやつに、うん、あのドラえもん、僕、桃太郎の何なのさっていう
のがあったんですけど、はいはいはいはい、あれを入れると10作品目っていう。
いや、違う違う、それ抜くと、うん、のび太の日本誕生が10作目。
大長編だけで数えていくと10作品目ってことですね。そう
なるほど、なるほど。
だけど、テントウムシコミックに原作漫画が売ってるでしょ、コミック化されてるでしょ、うん、これ日本誕生が第9巻なんですよ。
そうですよね、
うん、
僕もその本持ってました。
で、実は1作品だけ原作漫画がないんですよ、う
ん、あら、
あら、漫画化されていない。
そうなんです、
うん、
アニメ制作だけされたのが1作品あるのよ。
ほう、
何かわかるかな。
何やろ、
それ以外と。
のび太の恐竜、のび太の宇宙開拓史、
うん、
のび太の大魔教、のび太の海底祈願城、
うん、
のび太の魔界大冒険、
うん、
のび太のリトルスターウォーズ、
うん、
のび太と鉄人兵団、
あ、
のび太と竜の騎士、
うん、
うん、
で日本誕生、あともう一作、
あ、はい、あれがない、あれがないって、僕が見た昭和 のドラえもんの映画のあれしか知らないですけど。
どうぞ。
パラレル最遊記ってありましたよね。
あ、ピンポン。
それって次じゃない？あ、違うか。
もう結構古かったと思うんですけど。
そう、それがね、のび太の竜の騎士の前かとか、ごめん、ちょっと今話すると思ってなかったんで、ちょっと資料がない。
そうなん
です
か。
あれはね、藤本先生が、
うん、
藤子 F 不二雄先生が、ちょっと体調が悪くて、病気療養のため、ちょっと漫画の方は作られなかった、うん、描かれなかった。
うん、なるほど、なるほど。
なので、コミックは、うん、日本誕生が9番目の作品、
うん、
コミック
に、ね。なるほど。
ね、
まあ、うん。アニメ作品だけで。ちなみに、うん、海坊主くんは、
僕、パラレル最遊記は見たことあるんですけど、
パラレル最遊記はその次ですよね。
うん。昭和のやつはそれしか見たことなくて、
あ、
日本誕生はなかった
んです。パラレル最遊記は違うわ。うん。パラレル最遊記は、
うん。うん、いやです。全然全く見たことなかったんで、この間、ケリーさんにお借りして、
はいはいはい。
見て、
うん。
で、この間、2016年でしたっけ、新日本誕生って今のドラマの
新版だね。
今リメイク版が出
た。リメイク版、うん。それを、うん、それも見たくなって、
うん、
この間レンタル屋行って、ちょっとレンタルしてきて見ました。
大の大人が。
はい。誰も借りてて、
なるほど、なるほど。まあ、その二人にもいろいろ思い入れとか、そういうのがあるんでしょうけど、
うん、
まあ、なんで日本誕生をって言ったのかっていうと、まあ、一番僕が心に残ってるの、あの、映画かなと思って、それを選択しました。で、まあ、日本誕生のその話をしていく上で、一番こう、なんていうか、言っておきたいなってことが、結構こう、あの、一番初めのパートは、まあ、のび太が最初、こう、家出していくっていう話なんだよね。で、みんなが最初バカにしてるんだけど、うん、みんなに、あの、いつものメンバーにそれぞれに、こう、家出していく理由っていうのがだんだんできてきて、で、あの、家出する先はタイムマシンでっていうふうに決めていくんだよね。
うん。
うん。で、その時に、こう、その後に、こう、まあ、ここを、まあ、キャンプ地とするみたいな感じで、あの、崖に、こう、住宅を作ってって、こう、みんな、うん、まあ、要は、今でいうね、サバイバル生活をドラえもんの道具を使ってやってくっていう、そのシーンがすごいワクワクして楽しくて、
うん、
すごい記憶に残ってるんですね。うん。
なんちゃら大臣に任命するみたいなところですよね。そうそうそう、そう、そう、う
ん。のび太は結局どこでも役に立たなくて、でも最後にこう、なんだ、あの、ペガサスと竜とグリフォンを作るっていう、 ね、すごいこう役目を果たすわけなんだけども。
じゃあ今回ネタバレありですよね。
そら、まあ、そうだね。
見たことない人も、うん、いるかもしれないのでね、たとえ20年以上前のね、30年か30年ぐらい前の。
10年、31年前ですよ。うんですね、31年前、皆さん何してましたか？
ああ、2歳か。記憶にございません。
それは記憶ないよね。ケリーさんはちなみに。
思春期迎えてましたね。
ああ。
17
歳ですからね。
だって。
17歳ではない。
だって、昭和の終わり、平成の初め頃の作品でしょ？
これだから、平成元年に、一応、その、ダチョウ編ドラえもん、日本誕生の連載が終わって、そこから映画がね、その3月号発売後に放映されるわけですから。
89年3月ってことは、もうなったばっかじゃないですか、平成。
そう、平成元年。
平成元年です、
うんうん。平成一番初めの、一発目のドラえもんの映画だったんだね。
うん。
うん、
あ、もうね、それはね、うちには、
うん。
うちの町には映画館はなくなってた。都会に行かないと、
なるほど。
ダメだから見に行ってないっていうのと、やっぱり、うん、結構お兄さんになってたので、わざわざ見には行
く、はい。なるほど、なるほど。まあ、そういう恥ずかしい。
そりゃいい中高生が、一人でドラえもんを見に行くなんて、当時なんか恥ずかしくて行けないよ。
まあまあそうっすよね、一人でね。
ちなみに僕は高校1年生まではドラえもん見に行ってました。
ああ
、こうまあ理由つけて、結構もう見に行くのがこうなんていうかこう習慣になってたかな。コミックもちゃんと買ってました
。シーズンのとこは映画館が町にあるからだよ。
まあ隣町っていうかね、大きな市に出ればまあ、電車でね、10分もかからないところに大きな町がありましたからね。
うん。
うん。
まあ、そういう意味では、行きやすい、環境だったのかなと僕は思いますけど。うん。そうですか、そうですか。ちょっと話途中で止まっちゃったんだけど、皆さんのその、のび太の日本誕生っていう映画の中で、ここはなんかこう、グッとくるところとか、ここはすごい面白かったっていうところって何かありますか？例えば、海坊主くんは何か。
僕ね、まず、この間見たんですけど、日本誕生を借りて。久しぶりに大山信代さん番長のドラえもん聞いて、懐かしいな、やっぱ懐かしいなって。
古い方を見たんだ。
はい。その後、まあ、新しい方も見たんですけど、
うん、
やっぱこれやなっていうのを見てて、で、原始時代に行って、
うんうん、
で、タケコプターでみんなで飛んでるときに、のび太がフルチンになるじゃないですか。
うん、
木かなんかに絡まって服が取れちゃうっていう。
あったね。
うん、あれ、うん、この時代ならではの描写やなって。映画館ではみんな爆笑やったやろうなと思って。
まあまあそうですね。うん、あったね、そんなシーン。
実際、うん、新日本誕生にはそこなかったので。
なんかちなみにこう、うん、まあ続けてみたってことなんで、
うん、
どういうところがちなみにあとは、なんか、なんか、
あのね、
なかったりって。
一回、現代に帰ってくるじゃない、何回か現代に帰ってきた時に、一回ぐっと帰ってくるじゃないですか。ちょっと問題解決してから、帰ってきて、うんうん、寝不足や、みたいな、時差ボケして、三人、教室で寝るでしょ。のび太とジャイアンとスネ夫が。授業中に寝て、先生に廊下に立たされるっていう、描写があると思うんですけど、新日本誕生はなかったんですよ。
新日本の方ね。
新日本誕生にはなかったんですよ。廊下に立たされるっていうのは。体罰になるやかなと思ったんですけど。
そうですよ。今、廊下に立たすっていうのは、うん、学習を受ける権利の侵害だからダメなんだってよ。
そうか。
だって、前ね、結構あったじゃないですか。のび君、廊下に立ってなさいっていうのは、テレビでもあったじゃないですか。
うん、確かに、授業に出れないのは、ね、後ろで立ってるんだったらいいけど、
うん、
授業で聞けないのはよっぽど、また悪循環だよね。
そう、結構、その、昔の日本誕生で描かれてたのがカットされて、他の部分がちょっと長く描かれたりっていうのが、新日本誕生でありましたね。うん、ククルガの出番がすんごい増えたりとか。
ああ、 確かにね、
うん、
その昔のその日本誕生ってどっちかというとドラえもんたちが主役で、ククルたちは確かにメインでそんな何かこうするっていうようなことっていうのはなかったかもしれない。
ククルとの別れがすごくあっさりしてたじゃないですか。
うんうんうん、
なんならもう、再会したら、じゃあバイバイみたいな、あっさりした感じだったんで、
うんうんうん、
そこがね、もうククルとの友情、ククルとの
絆みたいな。
っていうのが結構ありましたね。だって、最後のとどめ、ククルが刺すんですよ、ギガゾンビ。もうタイムパトロールがやっつけるっていうのがないんですよ。タイムパトロールは来ますけど、タイムパトロールの描き方がちょっと違って、
うん、
まずのび太が遭難した時にタイムパトロールがちょっと助けるでしょ、う
ん、マンモス、
マンモスの格好して栄養ドリンク、
そうそうそう、うんうん、そこがないんですよ、
も
ういきなり走馬灯みたいなこうお父さんとお母さんが見えてっていう幻はあるんですけど、で死にそうになったら、
うん、
ペットたちが来るんですよね、あの3匹の、
うんうんうん、
もういきなりだマンモスの下りがなくて、
うん、
うん、で、
はいはいはいはいはい
はいはい、
でものび太くんは吹雪で襲われて、
うん、
投資しかかるじゃない、
はい、
そうね、そうなんていうか、
そんなないの、吹雪に巻き込まれてのび太くんは投資しそうになるじゃない、うん、そのシーンも吹雪、そのシーンもないの？
あ、そのシーンあります、あります、そのシーンがあって、お父さんがストーブで温まっとるシーンとか、お母さんがラーメン食べたって捨てるっていうのは、幻を見るのはあります。それ見た後、ちょっと死にかけて、
うん、
で、マンモスの下りがあるんですけど、そこはカットで、いきなりもうペットが助けに来るんです。
はぁ。じゃあ、助けるのはペットが助けるんだ。
そうですね。
へ
ぇー。だね、マンモスって伏線で。
うん。
でも、確かに、当時、思ったけど、急にタイムパトロール来て、マモスで鼻からくだ出て飲んで元気になれみたいな感じ。ちょっと突発的すぎといえば突発的な感じはしたけどね。まあ、急に出てきたから。
ザ・ドラえもんってタイムマシンものって何作かあるけど、
うん、
結構タイムパトロールが最後介入して終わるよね。
うんうんうん、
まあ、大人の力で。
うん
そこでも大事だと思うんですよ。その子供たちではどうにかできないから、大人たちがの力で何とかできるっていうのは昭和やったんですけど、今は、そう、のび太くんたちが頑張るっていう、ククルも一緒にっていう。
なるほどね。
うん。で、ちょっとね、こう、グッときたのが、こう、最後、ギガゾンビはドラえもんよりももう一世紀先の人間で、
うん、
ドラえもんのものが効かないんですね。
あ、そうそうそう、
ギガゾンビは23世紀の人間だもんね、うん、
22世紀製はより強い武器と装備を持ってるわけだよね、
うん、で、とどめを刺すのがククルの槍なんですよ。
あ、本物の一番古い、うん、原始の槍。
そうです、そうです、うん、で本物が偽物に勝つんやっていう。
ああ
、あれなんだよね。なんか、ドラえもんでもあったんだっけ、その未来の武器は、全部こう電子化デジタル化しているんだけど、
うんう
ん、原子の武器はアナログだから一切、そういうデジタルものには通用しないから、バリアとか無視して、
うん、
傷つけることができるとかって、なん、うん、いや、見たことあるんだろう、これ。なんか藤子不二雄さんの漫画でそういうエピソードあるんですよ。
あ、じゃあもう完全にそこから撮ってるんでしょうね。その感じでしたよ。
なんかちょっとそれを彷彿させる場面なのかな。
うんうん。
対応したのかな。
うんうん、
で、もうとどめ刺した後、タイムパトロールが、ドラミちゃんが連れてきたタイムパトロールが来るんですけど。
うん。
うん、
ドラミちゃんが連れてくるんだ。
そうなんです。ドラミちゃんのシーン、ちゃんと出てくるシーンがあるんです、何回か。
なんかね、今の、うん、ドラえもんってドラミちゃん必ず出すよね。
そうですね、
昔って本当出なかったもんね。
出なかったし、うん、映画も本当かちょっとしかドラミちゃんって出てこないんだよね、うん、
毎作出てないですよね。
出てない、
うん、出てないと思う。
ドミタの大魔教とか本当に超ラストのヘルプみたいな感じでしか 出てこないんだけど、うん、今出過ぎなんだよね、うんうん、
あ、ドラムちゃん出過ぎ、
そうなんだね、うん、最近ドラえもん見てないから分かんないけど、そうなんだね、うん、じゃあちなみにケリーさんはこの日本誕生でなんかこう、こう推しのポイントみたいなのありますか？
推しのポイントはね、やっぱその、今話したけど、やっぱその、マンモスのとタイムパトロールのその伏線と、
うん、
最後にこう、ドラえもんがギガゾンビの宮殿に行くと、ほら、あ、お前は未来人だなとかって分かって戦うとことか、
うん、はいはい、
うんうん。
ここちょっと好き。
うん、あ
と、土偶がこう頑張ってるとことか。
はいはいはい。
うんうん、なるほどな。やっぱりみんなそれぞれ思うところ違うんだね。
ねえ、土偶ね。
ただ、僕は、ショックだったのは、ギガゾンビの仮面を取った時の顔が、もう本当にいい加減な。
ちょっと残念な、ちょっとおとぼけ顔でしたよね。はいはい、
うん、
あれね、新日本誕生でデザインが変わってて、ちょっと悪顔なおじさんでした。
おじさんは変わらない
んだ。おじさんは変わってないですけど、なんかこう、歯がギザギザでみたいな、そんなね、おとぼけの顔じゃなかったですね。
まあ、それ、やっぱり、いろいろ違いがあって、これはまたね、新しい新日本誕生を見ても面白いかもしれない
ですね。あれはあれでよかったですね。
なるほどね、
うん。
で、この、なんだ、日本誕生の、その、一番初めのところのシーンで、出てくるこう食べ物が僕はすごい美味しそうに見えて、カツ丼の身とかあったでしょ、
カブ大根でし
ょ、カブをパカって割ると、うん、カツ丼、中身がカツ丼でスパゲティで、うん、お子様ランチでっていうのはあれがすごいなんか、うん、ワクワクしたなと思って、こうなんかそこら辺がすごいなんか秘密基地を作ってるのがこうちょうど僕が小学校4年、3年、4年だと、ね、町にこう、空き地のところにこう、秘密基地作ったりとかして遊んでましたんで、ちょうどそのタイミングでこういう映像を見て、すごいワクワクしたのを覚えてますね。
秘密基地は憧れるね。
大人になってもね、男の人はね、やっぱりなんかこう、ガレージをね、改造したりとか、ね、そう、秘密基地的なものをこう作りたいっていう、うん、隠れ家的なものを作りたいっていう思うと思うんだよね、
うん、
書斎を作りたいとか、うん、なんかそういうのに憧れちょうど憧れる始めるドラえもんたちのやつはすごい羨ましかったなと思います。そうか、
この日本誕生が歴代ドラえもん映画で一番高校収入が良かったんだよね、
うん、へー、そうなんすか。
そう、
うん、まあ、バブル真っ盛りですだし、
そう、しかもこう多分自粛明けだからみんな、
あ、それもあるんだろうね、
それもあるんじゃないかな、ね、やっぱり、
あ、まあ、3月やから、
まあまあ3ヶ月も経ちゃね、やっぱりこう楽しいこともやらなきゃみたいな感じで子供たちは一斉に飛びついたんじゃないかなと思う、うん、
今ざっとウィキで調べたら18年、一昨年ののび太の宝島までは歴代1位やったみたいですね。
うん、あら。
のび太の宝島で抜かれたみたいです。
抜かれた。
うん、
ちなみにこののび太の宝島は俺見たことがない。
まあ、一昨年の作品ですからね。
ああ、
うん。
そう、すごいね。
森山信代版の、
うん、
ドラえもんの映画は、
うん、
うん、
まあ、ビデオとか DVD とかを通して一通りは見てるんですよ。
ほんほん
ほん。
ただ、水田版のはちょっともう見てないね。
ああ。
なんか、まあ、
うん。
ね、前もいたと思うけど、彼女もね、もう14年、15年ってやってらっしゃるので、
うん、
もう我々も、こう、慣れてるというか、こう、シーンとかでたまにドラえもんの声で、うん、彼女の声が流れてくると、あ、ドラえもんっていう認識はあるけどね、僕は。
うん
うん、
昔ほど抵抗感はないけど、
うん、
やっぱり、
まあ。でも進んでみることもなくなったので。
そうですね。もうあんな時間帯はね。
で、もう一つ、なんか、これはちょっと僕言っときたいなと思うな。
うん。
数年前にこう、ケリーさんと、こう、藤子 F 不二雄のミュージアムに 行った時に。
ああ、行ったね。
うん。
行った時に、その、パカって開いて、カレーが出てくるっていう、まあ、原画とか置いてあって、まあ、そういう、おもちゃとかも売ってるんだよね。うん、そうそう。で、そこで、その、なんだ、パカって開いて、カツ丼が出てくるっていう、こう、料理を売ってるのを見て、
うんうんうん。
うん、なんか、あ、こんな感じなんだって。そう、ちょっと感動したかな、そこは。
あれね、のび太は、うん。のび太はガワ食ってたやつですよね。
ガ？
ガワ、あの、皮、皮っちゅうか、大根の部分食べて。
あ、大根の部分を食べて美味しいって最初言うんだよね。そうそうそう。
そうそうそう。そういう食べ方もあるね、みたいな。
あ、
これね、これね。
お、大根の。画像がありましたね。
これね。そう、器のやつね。
本当の器なんですね。あ、で、パカッと開けて。
それで、そう、カレーライスとか、それ、それで、あの、そこのレストランは出してくれるのよ。
なあ、アートライモン。
いいね、藤子 F 不二雄ミュージアムはね。
行きたいよ。
もう、また行きたいね。
行きたいよ、ね。またこ
の、ねえ、また、ちょっと我々の住んでる土地からちょっと遠いんですけども。まあ、今度は。
まあ、まずコロナが収まらないと、ちょっと、東京近辺はよ、ちょっと行けないね。
そうですね。またちょっと増えてきてますしね。
4月に入ってね、ちょっとまた増えてきてるんでね。うん、なかなかこう、行けないかなと思いますけども。
うん、
それが明けたら、ちょっとゆっくりまた見に行きたいですね。
そうですね。う
ん、ちなみにね、富山にね、文館があるんだよ。
文館、あ、文館なんていう位置づけなんですね。
藤子 F 不二雄ミュージアム、アネックスがあるの。
規模はやっぱりちょっとちっちゃい。
あ、うん。富山県高岡市の美術館の1コーナーが。
うん。
だから、郷土の有名人コーナーみたいなのがあるじゃん、各町に。
うん、うん、
まあ。あのレベルなんですけども。
うん。
うん、で、原画が置いてあったりとか。
うん、ちょっとある。うん。だから、藤子 F 不二雄ミュージアムのちっちゃい版。超コンパクト版がある。
ここだったらまだ近いかな。
そっちの方がまだコロナを意識するんならね。
うん、
そう、そうやね。やっぱりね、そう、もう、コロナのせいで、やっぱりこう、こういった楽しい話をしてても、
うん、
なかなかね、こう、制限がかかってしまうっていうのが辛いところですね。
は
い、
うん、
まあでも、その、僕今日ちょっと海坊主くんに聞いて、あの、一回新日本誕生も見てみたいなと思いました。
うん、うん、ちょっとね、あの、いろいろ違うところがあって、
うん。
あの、なかなか、あれはあれで良かったですよ。なんか今ちょっと見ると、古代生物がちょっと若干違ったりとか。
土偶も変わったもんね。土偶もいろんな土偶が入ってるもんね。
そうですね。土偶も、あの、一体だけじゃなくて、なんか、いろんな色の土偶が出てくるんですよ。
はいはいはいはい。
うん、
昔のはさ、遮光器土偶ばっかじゃん。
はい、
目が細いやつね。
あの筋肉マンの土偶マン。
土偶マン。
とりあえず、あの、ハート型土偶とか、
うん、
なんかいろんな国宝の土偶とか出てくるんだよね、確か。
うん、うん、そうなんですよ。で、あの、一番最初に、あの、ギガゾンビ様って、マスマレトッターの土偶は、あの、ギガゾンビの怒りを買って粉々にされて、そこからもう出てこなくなるんですよ。
あれが復活するんじゃない？
復活するんじゃなくて、また別の土偶が動き出すもんで、4体ぐらいが。うん。
ええー。
そういった違いがあるので、一度ぜひね、うん、あの、皆さんも、新しい方も、古い方も、ぜひ見ていただきたいですね。
はい、古い方には古い方の良さがあって、新しい方は新しい方で、こう、細かく描いてあるのでね。
うん、
うん、ククルのその後とかがね、うん、描かれてるので、
え、
エンドロールで、
あー、エンドロールで、うん、まあ要は声なしみたいな感じで、
そうです、そうです、あの、うん、もう結婚して子供もできてみたいな、でもその間テレビ電話でのび太たちと連絡も取り合いみたいな、
そう、そんなことするってして
そんなことするじゃん。
もうあの、なんやろ、テレビ電話でやったら歴史介入しとるやんかって思うんですけど。
そうね。すごいよね。
うん。
すごいね。今みたいなことやってんだね。
うん。
エククルは大人になったらウンバボになるんでしょ？
ウンバボって なんかのキャラクターなんですか？
いや、ウンバボは、火の国の勇者。
ああ。
だから、まあ、村長リーダーになって。
うん、
光族と暗闇族じゃない。
いや、光族と暗闇族じゃない。
で、光族のトップみたいになる。うん。
まあそうですね。暗闇族がギガゾンビで、光族がククルたちの、ね。
ククルたちの。
うん。うん、
まだ日本にいたわけじゃないもんね、もともとね。
そうですね。
ね。
でもあれ、どこっていう、あれ、地名とか出てこないもんね。
あ、中国のどこどこって言ってます。
あ、そうなんや。
うん。で、どこでもドアで日本に連れてこられますからね。
うん。
ああ、そう、暗闇族は中国のどこどこで、
ってこと。光族もそうです。
あ、光族が。あ、そかそか。
そうそうそう。
で、ギガゾンビがなんかシベリアとかロシアとかその辺なんでしょ？
うん。寒いとこですよね。
寒いとこやもんね。うん。
あ、
そうかそうか。それで日本に、その光族の人たちをどこでもドアで連れてきて、それが日本に居ついたみたいな感じの話になるのか。
うん。うんなので日本誕生なんですよね。
そうか、そう言われてみればそういう話だったよな。
あ、本当や、ククル、将来はウンバホって書いてありますね。原作のみって書いてありますけど。
うん、
光族の族長。
なお、チンプイの春日エリは彼の子孫である。本当？
そうですね。うん、
チンプイっていうのは作品なんですか？
チンプイっていう、まあ、藤子 F 不二雄の晩年の、
うんうん、
ドラえもんパターンみたいな感じの漫画があって、
うん、
で、かすかのか、エリちゃんのお父さん、
うん、
のどかさんなんだけど、
うん、
その、チンプイの、なんか、家宝で、家宝で、魔法と科学が合わさって、科学魔法と科学なんだけど、家宝で、ご先祖様を探ると、調べる技があって、
うん、
それで調べると、うん、春日家の、こう、歴代で一番有名な人は、その、ウンバボなの。
はぁ、繋がっとるんすね。
そんなとこ繋がっとるんやね。
ウンバボは、まあ、そのリーダーとかっていう意味だから、うん、みたいな。から必ずしも子孫とは言えないかもしれないけど、出てくるんで、その言葉は、
うん。火の国の勇者っていう意味なんですね、ウンバホって。うん、でも、劇中でのび太が僕のおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのっていうシーンがあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。あ
いやで、うん、もうククルはのび太の先祖やと勝手に思い込んでたんですけど、違うんすね。
な、クロノトリガーじゃあるまいし。
あ、クロノトリガーね。
うん、やりました？
やってますけど今、
うん、
まあ5時間ぐらいしかやれないんでまだちょっとあれですけど、
まだクリアしてないの？
まだ5時間しかやれてないですね。
それどこまで行ったってこと？
今5時間でレベル12になって、宣伝祭まだ行ってやってますね。
はあ？
もうずっとね、ずっとね、あの森でレベル上げをしてるんですよ。
あれ、そんなレベル上げ行ったかな？どうやったかな？まあ俺も人のこと言えねえな、レベル上げに関しては。
え、じゃあ何、まだ話進んでないの？
だから、あの、王女様と出会って、
うん、
で、祭りを見物しようって言われて、すぐに自分の家に連れ込んで、寝て回復して、森に行って。
寝込んでって。
連れ込んでっていう言い方が。
いや、で、お母さんが反応するんですよ。あれ、どこかで見たくような、みたいな。
ああ、ジーナーですね。そういうん
だ。で、森行って経験値稼ぎしまくって、今、レベル12ぐらい
つけてます、ね。ゴンザレスの方が経験値いいんじゃないの？あ、でもゴンザレスくれないのか、経験値。あ、
経験値50はくれるんですけど、
うん、
あ、5じゃない、経験10はくれるんですよ。
あ、
10はくれるんですけど、森やと、経験値9から10もらえるんですよ。1回の戦闘につき。
最初の森でしょ、
ね、はい、最初の森です。
そんなとこでベル12まで上げるの？
はい、もうぐるぐるぐる回って、最初は、ゴンザレスでレベル上げてたんですけど、なんかちょっと効率悪いなと思ったら、森行ったら。い
や、普通にお話進められた方が。
そうですね。
こっちもバカなことやってると思います。
ドラクエ3で言うと、アリアハンでレベル15ぐらいまで上げてる感じだから。
そうですね。
すごいね。もう神田と早く倒しに行こうよみたいな。
もう早く行きますわ。早くちょっと進めますね。
はい。まあ、はい、そんな感じで、実際後半はちょっとね、 あの、あれでしたけど。まあ、皆さんも、ぜひ、あの、日本誕生、新しい方もね、見てみてはいかがでしょうか。はい、ってことで、あ、ニトルのコーナーですね。
はい。
じゃあ、今日は、どうするんだい？
誰から行きましょうね。
誰から行きましょうかね。
じゃあ。
最近ね、なんか、知らない知らないって言われるけどね、うん、そういうもんだよ。
いや、
知らない人は本当知らないんだからね。
ジャッジがあなただからね。
じゃあ、はい、そしたら、海坊主くんから。
はい、
私。レベルの低い人から。はい、どうぞ。
そうね、ちょっとね、うん、何をやったかっていうのが、リスト化が、あんま覚えてないな。どうしような。とりあえず、じゃあ行きますね。
はい、待ってこい。
はい、じゃあ、今回のテーマであるドラえもんののび太。
うん。
と、
うん、
ヤッターマンのドロンジョ様、
うん、それどっかで聞いたことあるね。
あ、言ったかな、これやったかな、
なんか俺それどっかで聞いたよ、それ
やったかな、やったかな、
見ても喋ってるよね、それね、
多分ね、俺も多分それはどっかで聞いたことがある。
やーば、
多分飲み屋で聞いたか、うん、別の回で聞いたかっていう話だよね、うん、はい、じゃ次はケリーさん、デッドボールだよ。
はい、ポケットモンスター、
うん、
のポケモンのピカチュウ。
ああ。
ああ、はいはいはいはい。
と、ワンピース、チョッパー。
帽子の子でしょ？
そうそうそう。
鹿の子でしょ？
そうそう。
トナカイか、
う
ん。
トナカイですね。
似てるね。
いや、
似てるけど。
チョッパー知っとんすか？
いや、だって、テレビとか以外でも CM とかでもたまに出るじゃん。
ああ、そうかそうか。
うん、この子はチョッパーって言うんだな。いや、ちなみにうちの妹がすごい好きで、あの、人形とかすごい持ってるけど、似てるね。
でしょ？
うん。似てるけど、なんだろうね、このもやもやっとした感じは。
どうしない。
はい、じゃあ、ケリーさんのモノマネで、ケリーさんの処理ということで。
イエーイ。
ちなみにこれって、勝った？勝った？うぜえな。ちなみにこれ勝って、なんかこう、どっかで集計して、なんかあるの？
なんかくれるんすか？なんか、シーズンさんから、シーズンさんから商品がいただけるのであれば嬉しいですけど。
まあ、なんか考えましょうか。
やった、じゃあ集計しよう。
はい、行きましょう。中の時の定点の集計で、
そうですね。
しましょうか。はい。
ちょっと。
ということで。
はい。
まあ、今日はこんな感じでよろしいですかね。
はい、じゃあもう帰りましょうか。
はい。
はい、じゃあさよなら。
さよなら。